細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤隆義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は卒業アルバムの白紙のページなんて書いたかな、細身のシャイボーイと
友達のアルバムの白紙のページにラフ&ピースと書いて怒られました笠倉の
2人でお届けするみんなはなんて書いたかな、白紙のままかなラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
白紙のページって今でもあるのかな、
どうなんでしょうね。
卒業アルバム
昔ありましたよね。
あった、
一番最後に寄せ書きするみたいなページ
ありましたし、
はい、
この間その引っ越した時に卒業アルバムが出てきて、
はい、
なんかもう捨てちゃおうかなとも思ったの、
はい、
かなり断捨離してたので、その引っ越すために、まあでも一応持っていくかと思って、
はい、
こう段ボール詰め替えてて、
はい、
でもなんか怖くて見ませんでしたね中身、
うんうんうん、
なんかへこんじゃうと、なんか なんであの時開きたくなかったんだろうな、
嫌な予感というか、
なんかその卒業アルバムがあって、はい、外カバーみたいなのがあるじゃないです か。
ありますね、
はい、その外カバーまで取ってちょっと中見てみる、はい、でもなんかあちょっとやめといた方がいい気がすると思って、
ちょっとスッと戻した、
そうですね、高校はもう男子校だったから、うんうんうん、あれだけど中学の時のやつか、はい、なんかあったのかな、高校とかは書いてない気がするんですよね。
高校は僕あのかみんなが書く日に、
うん、
僕忘れたんですよ家、
あ、一回持って帰るんだ。
そうなんですよ、なんか分かってなくて、
全然意味が分からない、
今日書く日みたいなのがあったんですよ。
へえ。
でみんなでわーみたいな、お前のあれはと言って全員になんかごめん忘れたって言ってたんで、僕白紙なんですよ。
もうその後別に持ってくればいいじゃん。
でもうめんどくさくなっちゃって、もう卒業式まで数日だったんで、うん、そのままになっちゃって、
うん、
数年後親友だけがなんか書いてくれました。
あ、改め
て。
そうなん。
でその親友に僕書いてって言われて、なんか、うん、照れくさくて、あのありがとうなとか、うん、ちゃんと真面目に書けばよかったのに、ラフ&ピースって、ラフってあの笑うっていう、うん、お笑い好きだったんで、そいつがラフ&ピースみたいな感じでなんかふざけて一行書いたら、お前こういう時ぐらいマジでやれよって言われて、
ああ
ごめん、
まあ、なんか、
はい、
そんな悪く思いませんけどねこの年になってるからかな、
あのちゃんと怒られたんですよ。
あ、そう、はい、ラフ&ピース、
照れくさくて、すごい仲いいやつだったんで、なんかよ言いたくないっていうか
なんかあれかな、はい、ラブ&ピースって当時すごい流行ってたのかな、
なんか吉本がそういうキャッチコピーかを、うん、なんかを歌ってたのがなんか僕の中にあった気がするんですよね当時。
そうな
ん、フェスかなんかそのねやってた、
なるほど、
それで書いてなんかかかってるでとか言ってふざけてたら、うん、いやもういいからそんな、うん、ちゃんと書いてほしかったわ、もうええわ、なんか怒られて、
ああ
そのままどっか行きましたけどっていうエピソードがありました。はい、
そうですね、プロポーズの話します。
あれ重い入り口、
プロポーズに失敗した話します。
もうね、失敗した話しますで入っちゃってますもんね、もうね、
まあ失敗
はい聞きますよ、はい、聞かせてくださいよ、それ気になりますか、
まあ、そもそもですよ、
はい、
そもそも、まあ、どこから話せばいいかわからないんですけども、はい、まあ、プロポーズするつもりはまだなかったわけです。
あ、なるほど、なんか
その恋人の野菜さんに、
はいはい、
でそのでもさ、お付き合いしてる時にさ、
はい、
このお付き合いが結婚を前提にしてるかどうとかってどう思ってる？
ああ、いや最初は全然考えてなかったですけどね、
うん、まあ君の場合まだ20代前半だったとかあるじゃありませんか、
はい、そうですね、
で私なんかもう30代ですから、
はい、
お付き合いしてる時点でも結婚は前提だと自分では思ってたわけです、
うん、あ、もうスタートからね、はい、
付き合う時点でね、
うん、
で、この先月の2月でちょうどお付き合いして1年になったんだけども、はい、今年の1月ですか、私の誕生日ですね、うん、1月10日に横浜の母の家に行って、うん、 で食事するってことになって新年の、
はい、
でそこに妹も来て、
うん、
で仕事終わり次第妹の旦那さんも来るってことになっててね、うんうん、でまあ私の誕生日は祝ってくれるっていうのもあって、うんまあ、かなりよ、楽しい気分でご飯食べてて、
はい、
でまあ妹が妊娠したのもあってね、
うん、
でそれもすごいハッピーじゃありませんか、
うんうんう
ん、それもね先週かなあの今日このなんかお店のスイーツの相談してて LINE で、はい、そしたら今日この後検診があって、
うんうんうん、
男の子か女の子か分かるんだって
話で、
分かったら教える、それとも教えない方がいいって言われて、
はい、
いやぜひ教えてって言って、
うんうん、
で男の子と女の子どっちの方が嬉しいって聞かれて、
は
あ、そんなこと考えたこともなかったから、
はい、
まあ、どっちでも嬉しいけど、
はい、
あれ君は妹って子供生まれたんだっけ、はい、まだいない、
まだです、
あ、はい、そっか、どっちの方が嬉しい、考えたこともないしよね。
そうですね、なんか妻からそれ聞かれるんだったら分かるんですけど、うん、兄弟からあんまり聞かれないクエスチョンだなって今思いましたけど、
ね、は
い、
でもなんかまあ聞かれたから考えたんだけど、はい、
うんうん、
なんか男の子の方が、
はい、
あの言ったらそのリホと、
うん、
リホの旦那さんってちゃんと企業で勤めてるサラリーマンだから、
うんうん、
真面目でちゃんとやってて、
はい、
その子がこう中学生とかなった時、男の子が、うんうん、でちょっとこう反抗期みたいなのが来た時にさ、
うんうんうん、
このよくわかんないけど歌ったりラジオ作ってるおじさんのバーに来てさ、
はい、
この大人の世界をちょっとこう見て、
うんうん
うん、要は真面目な両親とは違う
はいはいはい、はい、
おじさん
あ、はい、
がこういろいろ教えてくれるみたいな、
うんうんうんうん、
なんかマーベルとかにありそう
です、はい、わかりますよ。めちゃくちゃ今それ聞いていいなと思いました。そのポジション、
そのポジション、はい、そのなんか何してるかよくわからないおじさん、
はいはい、
ただすごい理解してくれるっていう、
はい、
あれやってみたいなと
思って、はいはいはいはい、
だからまあ男の子かなってちょっと思ったんだよ、はい、女の子はさ、
はい、
わざわざ、
うんうん、
お母さんのお兄ちゃんのところに行くとは思えないんだよ ね、中高生になって、
うんうん、
男の子の方がこう仲良くいられるかなとか、
うん、
男の子って言ってたんだけど、
はい、
で夜になってお店の準備してる時妹から連絡来て、うん、女の子だったって聞いた時、
お
もう嬉しくて涙止まんなくなっちゃってさよかったと思って、女の子かと思いながら、
はい、
今楽しみに待ってるんですよ、
ね、うん、いいですね。
まあそんなのもあってハッピーな気持ちで1月10日、はい、横浜でご飯食べてて、うんうん、そしたらまあ母さんがその野菜さんとは今どうなんだって話になって、
はいはい、
恋人のね、
うん、
でいやすごく幸せにお付き合いしてるよって話になって、うん、いやそんなこと聞いてるんじゃないんだと、そのいつ結婚するんだって話になって、
はい、
でいやそんなの別に母さんが気にすることじゃないじゃんみたいなことをなんか笑いながら言ったんだと思うんですよね、
はいはい、
いやなんかちょっとこうなんだろうな、息子の結婚を気にするお母さんっていうのを母がやってんのかなと思って、
はいはい、まあまあ大丈夫だから、
そうそう、
まあ、まあ、まあ、言ってるし、うん、みたいな軽くね、
そうちょうど去年の秋とかに母も含めてみんなでおばあちゃんと野菜さんと日光に旅行行ったのもあって、
はい、
それもあってこう仲良く少しなってたのもあるからいろいろ気にしてくれてるのかなと思いつつ、全然あの仲良くやってるから気にしないで大丈夫だよって言ったら、大丈夫だよって別にあんたのこと気にしてんじゃないのよって言って、雲行きが安くなってきたなってなって、いや野菜さんが言ったら年下とはいえ30超えてて、30超えてる女の1年っていうものがどれだけ大切なものかお前は分かってないだろうって
ことになって、
でその母も私が生まれるまでなかなか時間かかって、言ったらその企業勤め していたけども仕事辞めて、でその後いわゆる妊活みたいなことをしてやっと生まれた、それですら私は26、27だと思うんだけど、
なるほど、
それですら不安だったんだから、
うんうん、
30超えてる女が1年付き合っ って、うん、でまだあんたは結婚どうこうの話もしないんでしょって、でいつ頃プロポーズするつもりなのって話になった時に、うん、この春からまたあの野菜さんと同棲する予定だった、同棲というか、うんうんうん、私、まあ、こっちに事務所ありながら、うん、また違う家、うん、野菜さんの実家の近くに家買って住む予定だったから、うん、同棲して1年経ってっていうのを考えたんだよね。だから、はい、お付き合いして2年のところでプロポーズっていうのを考えてるって言ったら、はい、何あんたまた1年こっから待たせるの
はいはい、はい、
ってなって、待たせるっていうつもりは一切なくってさ、
なるほどなるほど、
でもなんかやっぱ一緒に住んでみないと分かんないこともあるんじゃないかと思って、
うんうんうん、
相手にとってもいいって私は思ったんだよね。
その自分のねことも知ってもらうし、
そうですね、
相手のことも知る、 その期間を1年って思ってた
ってことですね。思ってたんですね私は、
うん、
だけどだからその考え自体が非常に自己中心的だと別にまずプロポーズすればいいじゃないかって話だ、
はいはいはいはい、
それで相手が嫌だったら嫌だで、
はいはいはい、
でも仲良く付き合ってるってことは、
うんうんうん、
一緒にいるのは楽しいってことだから、
はい、
まだ要は同棲して1年様子を見たいと相手が思っているならばそれでいいと、
あ、まあ、断ってもらえば、まずね、別にあんたが婚約をしろと、
そう、そういうこと、要は、
はい、
お前が傷つくかどうかなんて別にどうでもいいんだと、はい、何よりも野菜さんが、はい、を大切に思わなきゃダメだっていうの話聞いて、
はい、
でその横でさ妊娠してる妹がずっと妹も妊活しやっと今授かった子供だから、
うん、
あこれなんか楽しくなくなってきたぞと思って早くその大輝くん
のこと
妹の旦那さん帰ってこないかなと思って、
はいはい、
今こう女性2人からずっと責められてる状況、まあ、
ね、はい、
でそんなこんなしてたら大輝くん帰ってきて
さ、うん、
ああ味方が来たと思って、うん、おかえりっつって、
うん、
で妹が今こういう話してたんだみたいな、僕もいやまあでも1年同棲して様子見るっていうのも一つの考え方として分かるよねみたいなこと言ったら、はい、お兄さんちょっとそれはちょっと甘いかもしれませんね、強い方にまかり上がったなと思って
3対1になって
3対1だからもう全然楽しくなくなって
現実をねちゃんと
っていうのが今年の1月ですね、
はい、1月、はい、
でまあ、帰ってきて、
はい、
まあ、帰ってくる道中の横須賀線の中とかいろいろ考えて、
うん、
なるほどなと、まあ、全くその通りと思わなかったけども、うんうんうん、まあ、一理あるというか、
はいはいはい、
やっぱりその女性の考え方っていうのはあんまり私には分からないことが多いので、
うんうんう
ん、ちゃんと考えてみようと思ったんですね、
はい、
でそこからじっくり考えて、うん、確かに一緒に今後もいたいとは思っている中で、
うん、
私からプロポーズさせていただいて、相手がまだ要は一緒に暮らして様子見たいっていうならそれでいいじゃないかと、
はい、
もしそれでもしかしたら別れるってことになるかもしれないけど、
うん、
まあ、そういう話し合いをする機会としても、うんうんうん、誠心誠意プロポーズしようって思ったのが1月の末です、
はい、
でいつプロポーズしようって考えた時に、
うん、
2月の末がお付き合いして1年の日だったから、
うんうん、
ちょうどその日にしようと思ったんです、
はい、いいですよ、今のところいいです
今のところいいです、はい、
ベストなちゃんとそこでね考えて、
そうなんです、
はい、
でそこから、
はい、
どういうプロポーズをしようかって考え始めたわけです、うん、でこういう時いつもはこうアコラジッコの方に助けてもらってましたけども、
はい、
今回のことはまず知られちゃいけないわけですから、
はい、
ラジオでアコラジッコに聞くってことができない中で、
はい、
何が助かったってこのバーのお客さんがすごく力になってくださったわけです。
なるほどなるほど。
要は自分がプロポーズするっていうのは別に伝えてなかったけど、
うん、
こうご夫婦でお越しになったお客様とかに、うん、あのプロポーズってどういう風にされたんですかとか、うん、あとはその女性同士でお越しになってるお客様とかに、うん、まだ結婚されてない方でもプロポーズってどういう風にされたら嬉しいですかとか、うん、いろいろ聞いてたのよね、うん、でその中でやっぱりあの女性はすごく形式ばってやってもらった方が嬉しいって方の方が多いんだよね、
うん、
私はなんかこうご飯食べながら結婚しよっかみたいな自然な流れで ていうのもいいと思ってたんだよね、うん、だしお客様の中に男性のお客様で、あ、まあ、ご夫婦でお越しになってて、
はい、
銀座デートしてる時にお買い物してる時にジュエリーショップの前たまたま通りかかって、
うん、
でちょっと入ってみようかって思って入って、
うん、
この指輪綺麗だねって、あ、じゃあ買っていこっか、
うん、
ってな、それが要はプロポーズの言葉だ、それ僕すごいかっこいいなと思ったの、
はいはいはい、
でかすごく素敵な、要はプロポーズですねって言おうと思ったら、その奥様の方が、でそこで要は注文はして、うん、だけどこれをだから後日受け取ってもらって旦那さんに、
うん、
でちゃんとあのなんか仕切り直してプロポーズしてほしいってお願いしたんだって、
う
ん、
なるほど、
こんな自然なのはあんまり嬉しくないってその方は思ったんだって、
う
ん、
なるほどなるほど、
で、あ、なるほど、男性の方はその自然な方がいいと思ったわけじゃんか、それが、はい、前々から予定してデートでそこの前を通ったのか本当にその時たまたま通ったのか僕は知らないよ、
うんうん、
だけどそれがあんまり女性の好みではなかった、
うん、
でそういう女性がすごく多いの、
うん、
だから、あ、じゃあちゃんと、
うん、
形式割ってお伝えしようってそこで決めたんですね、
うんうん、
でどこで伝えようかなってなった時に、うん、笠倉くんとかは一緒に暮らしてた家で、
そうですね、
サプライズで、
はい、
って話をしてたじゃありませんか、はい、それもいいなと思ったんだけど、まず私の家ウサギがいて、うん、野菜さんウサギアレルギーだから、
はい、
うち無理だなってことになってる、うんうん、じゃあレストランとかかなと思いつつ、やっぱ私でもやっぱ周りの目とか気になるかなと思ったり、っていう時にお客様からいろいろ聞いた中でいいなと思ったのが、旅行先でっていう方がすごく多くて、それすごくいいなと思ったの、
はい、
旅行先のお部屋で
っていう、
う
んうん、
でちょうど1年だから私も旅行先でプロポーズしようと思ったんですね、うん、でちょうど1年前にこのお店作り始めるっていう時で、はい、私一番最初に伊勢神宮に行って、あのお札をもらってくることにしたんですね、神棚に入れ、
うんうん、
でそこに私が一人で行くっていう話を当時まだ知り合ってそんな経ってない野菜さんに話してたら、
うん、
私もその旅行を一緒に行きたいって話になって、
あ、
でそこからお付き合いすることになったんです
ね。なるほどなるほど。
だってその旅行に行くのに付き合ってないって意味わからないじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですね。
だからまあそうですね、なんかこうアプローチしていただいて、
うんうん、
っていうなんか思い出があってから伊勢に旅行行こうと思って、
いいじゃない
ですか。で1年経ってその伊勢でお参りしたりして、はい、
うん、
でホテルでプロポーズしようかなと思ったんです、
うんうん、
でちょうど2月の終わりに3連休があったので、
はい、
その3連休を利用して伊勢に行ってプロポーズしようと思ったんですね、
うんうん、
でそこで、調べたらその1年前に泊まった綺麗なホテルも空いてたので、
うんうん、
で空いてるっていうのを確認してから優しさんに連絡して、
はい、
もしよければ3連休1年ぶりに伊勢行かないって、
うんうん、
その1年無事にお店スタートできたっていうのも神様に報告しに行きたいしっていう、
はい、
プロポーズとは言わないよ、
うんうん、
で話をしたら野菜さんがいいねって、
うん、
伊勢行きたかったんだって、
はい、
ただ、
はい、
その去年行った時に伊勢神宮ってあの杉だらけなんだよね、
はいはいはいはい、
信じられない数の杉があって、
あ、そうなんですね、
野菜さんは重度の花粉症持ちだから、
はい、
去年すごくしんどかったらしいんだよね、花粉症そんな重くない私でも確かに目シパシパしたなと思ったんだけど、うん、だからその花粉症の時期終わった頃行かないって話になって、
お
それじゃダメなんだよ、
そうですね、そのタイミングだからっていうね、
そう
こだわりがやっぱあるわけです
か、まあ、そこまでこだわりがあったわけじゃないんだけども、
はい、
優先順位的にはその1年記念っていうところかな、うん、
そうですね、それも形式バッタのうちの一つに僕は入ると思いますからね、
やっぱり、まあ、別にされる方からしたらその、はい、別にその日にプロポーズされるとは一切思ってないと思うんだよね、
そうですよね、
矢沢さんに
しても何気なくこうね誘われたのかなぐらいだったんでしょうね、
う
ん、多分ね、
そうですね、
はい、
でだからまず旅行がなくなったわけです、
はい、
でもなんかその1年記念は祝おうみたいな雰囲気にはなってですね、
あ、はい、
で普段我々こう矢沢さんはこう焼肉屋さんってかお好きで、あんまりこうフレンチとか食べたことがないって話をしてたから結婚式以外では、じゃあなんか綺麗な格好をしてフレンチ行こうかって話を
もういいですね
になってです
ね、
ただあんまり形式ばって前だからと思ってたら、ちょうどこのお店の近くに ビスタロカトリっていうすごくカジュアルなフレンチのお店があって、でもそこ昔からこの浅草にあったらしいんだけども、うんうん、最近移転して、うんうん、お店作り替えて新しくなってて、私もいつか行ってみたいと思ってたから、うん、そこのコース料理をお願いしてたのよね。じゃあそこにして、うんうん、で近くだからそこのコース料理食べた後に、はい、このお店に来て、
ああなるほど、
ここだったら要は周りの目とか気にせずに、
まあまあまあね、自分のお店
で自分のタイミングでプロポーズができると思ったわけです。
はい、
なるほどなと思って、それならば、
うん、
なんかいそれこそ1年前にそのお札もらいに行った神棚もあるわけだし、
はいはいはい、
その神様を見ていただいてるところでプロポーズちゃんとしようというプランを私は決めたわけです。
はい、
ちょっとお水飲みます
皆さんも飲んでください、もう聞いてるちょっと僕も飲もう
こんなに喋って楽しくないラジオ久しぶりなんだろう
進むな進むなって物語があって思い始めましたその伊勢で、プロポーズうまくいきましたで終わってればいいんですが、そうですね、お水休憩があるという
インド映画みたいな途中一回
うわなるほど、
まあ、ちょっと話、まあ、休憩的に離れるけどさ、
はい、
最近バーのお客様で、
はい、
バーきっかけでラジオ聞く人この1ヶ月でも3名いてさ、でそのうちの2名男性の方はもともとラジオお好きで、
はい、
でこの私たちのアコラジオ聞いてくれた、うんうんうん、バー来たのきっかけで聞いてくれたって方が2名と、うんうん、女性の一人のお客様は、
はい、
全く そのラジオというものを聞く習慣がない中で、
うん、
ちょうどねアコラジッコのかすみそうさんがお客さんでいて、
はい、
でかすみそうさん女性一人で来てて、うんうん、そこに女性一人でまたお客様来て、で私の3人でいて、うんうん、でかすみそさんがいろんなこうラジオの話、
うん、
私としてる時に一緒になって3人で喋ってて、なんか楽しそうと思ったらしくて、
はいはい、
ポッドキャストを聞いてくれたんだとか、そっからこう仕事中とかに聞き始めたらしくて、
はい、
でそのラジオってこうなんかずっと喋ってくれてると、こう一人の部屋で仕事しててもなんか誰か一緒にいるような気分になったりして面白いですねとか、本当にこうラジオのこう、
はい、
初めの一歩、
はい、我々が
こう中学生の時に体験した、はい、君高校生か、
はい、
この最初の、あ、ラジオってこういうもんなんだっていうワクワクを、
はい、
今楽しんでくれて、
はい、
でラジオのこれって何なんですかとか、はい、その会話がすごく新鮮で、
あ、いいですね、
すごくいい体験してるなと思ってですね、うん、あと300回ぐらい残ってるわけですからしばらく
はいいですね、うん、
っていうのを思ったりしましたけども、あ、すいませんお時間いただきます
。深く息を吸って吐きましたよね。
一回楽しかった思い出に浸りました
、はい、
どこまで喋りましたか。
フレンチでね、
食べてフレンチでっていう予約までしました。
はい
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 私の予定で言うと、うん、フレンチのコースが18時から19時半っていう予約になってましたので、
は
い、
うんうん、
でそこからこのお店に移って、
うん、
だその日はお店お休みにしてですね、
うん、
プロポーズだと、
はい、
で私はあらかじめこのお店暖房とか掲げておいて、
はい、
で見えないところにお花の花束と指輪を用意してお
く
と、
いいですよ。
それで待ち構えてっていうのを考えていたわけです、
はい、
でそこでじゃあ指輪どうしようかって話になった時にですよ、
うんうんうん、
指輪の好みがわからないと、
はい、
普段指輪しないのでですね、野菜さんが、ね、
はい、
でなんか婚約指輪はいらないみたいな話を以前、なんか他の女性友達か妹さんと話してる時にしてた気もしたので、
はい、
でもこっちはプロポーズの時指輪送りたいなとも思ってたわけです、
うんうんうん
うん、だからどうしようかなって思ってたら、それもお客さんから教えていただいたのが、
うんうん、
プロポーズリングっていうものがあるよっていうのを教えていただいたわけです。
お
う、それは婚約指輪とも結婚指輪とも違って、
うん、
プロポーズするときに送る用のリング、
うんうんうん、
だからそれは要は指輪さんで買うんだけれども、
はい、
なんていうのかな、それ自体 をその後ずっとつけるっていうんじゃなくて、うん、もしかしたら婚約指輪欲しいっていう人でもいろんなこうデザインとかがあるわけじゃないですか、はいはいはい、ずっと大切にするものは好みが、
うん、
っていう時にプロポーズする時はそのプロポーズリングを送って、うんうん、で後日パートナーと2人で指輪屋さんに行って婚約指輪を選んでくださいみたいな、うんうん、その時にそのプロポーズリング用のお題は婚約指輪の頭金になるんですよね。
優しい。
そう、
優しいし。
とかダイヤをグレードアップする元手になったりとか、うん、っていう、まあ、サービスとはまた違うんですけども、
はい、
そういうものがあるっていうのを聞いて、うん、それとてもいいなと思ったわけ。いいですね。それだったら要は相手の指輪のサイズとか分からなくても、
うんうんうん、
なんていうのかな、
もう最悪違っても、
そう
ね、形式としてしっかり伝えることができるから、後で差し替えれるというかね、別のものにできるってことですね。
そう、
いいじゃないですか。すごくいいと思いますよ。
だからそっか、笠倉君は結婚するときは指輪を送ったりとかはしてないから、
はい、
ジュエリーショップに行って婚約指輪買うとかをやってないんだよね。
その体験をしてないんです
よ。してないんだよね、
はい、
私はだからその銀座にたくさんジュエリーショップがあります。
はい、ありますね。
あの私銀座散歩するの好きだから、
はい、
たくさんあるのは知ってましたけれども、うんうんうん、あんまりこう入ったことなかったので、
うん、
初めて入るってことになって、でそのなんだろうな、そのプロポーズのことは妹にもちょっと相談してて、
うんうんうん、
指輪ってどの指輪がいいんだろうとかさ、
はいはい、
思ったから、でそうなった時に妹とは婚約指輪ティファニーだったのかな、
うんうん、
でもすごく高価なものを送ってもらったんだけど、
うん、
あのやっぱり海外ブランドはすごく高価だから、
うん、
その日本の指輪のブランドですごく素敵なのあるよって、
うんうん、
同じダイヤのクオリティでも、
うん、
あの海外ブランドと比べたらかなりお値段も安くなるしって言って、うん、でなるほどなと思って、うん、でおすすめしていただいた日本の指輪のブランドのところを調べたら、はい、そこにもプロポーズリングがあったから、そこでプロポーズリングを買おうと思って、
はい、
で平日の昼間、
うん、
指輪屋さん行ったらさ、
はい、
あれ予約必要なのね。
あ、なるほど。
やっぱりさ、うん、大切なものだから一組一組のお客様にその担当の方がつくのよ。
はいはいはいはい、はい、
だからなんか僕なんか普通にプラッと行って、
うん、
これ、
うん、
このプロポーズリングくださいって言って買って終わりかなと思ったんで、うんうんうん、その後いろいろ話し合う、うん、あの婚約指輪作るとき、
うんうん、
結婚指輪作るときには、まあ、予約って概念私の中にあんまなかったかな、
うんうんうん、
でも行ってその予約ないですって言ったら、あ、予約ないんですねみたいな、あ、間違えたと思って、
はい、
でそこからでもちょうどあの空いてる担当者ございますのでって言って、うんうんうん、女性の方についていただいて、
うん、
いろいろ聞かれるわけ。今回はどのようなものをで、まあ、プロポーズしようと思ってるので、うん、じゃあ相手は普段からプロポーズあの指輪される方ですかとか、
うんうん、
どのような雰囲気の方ですかとか、
うん、
どういうプロポーズを考えてらっしゃいますかとか、うん、そういろいろ聞いてくれるんだなと思って、うん、いろいろ話しながら、でいや問題は指輪のサイズじゃありませんか。
そうですね。
で普段から指輪しないですし、
はい、
で指輪、そうか、結婚指輪作るときはもう一緒に行ってるから別に相手がその場で自分のサイズ行ったってことでしょ、
はい、ああそうですね、
はい、で私はその相手の左手の薬指のサイズが分かんなくて、
はい、
でその指輪屋さんに行くって決めた日から1週間前ぐらいから何とかしてそのサイズを知ろうとしてたんです、うん、
はいはい、
であの糸とかをさ、
うんうんうん、
なんか準備しておいて、
はい、
寝てるところにこうキュッてやってやろうかなと思ったんだけど、
はい
はい、糸をこういくら巻いてもさ、
はい、
そこからこうなんて取り外す時とかにもうなんか、
はい、
そのずれちゃうんだよ。
あ、
指輪なんて本当に少しでもサイズ変わったら大きさ変わるわけ
だから、そうですね、
かといってこう印つけようなんてしたら起きちゃうかもしれないし、はいはい、そしたらで左手の薬指に糸巻いて印つけてたらもう決まりじゃんか、
はいはい、
なんかせっかくならバレたくないと思ってたし、
うん、
だからそれ結構断念して、
はい、
そしたらこの間安井さんがタイ旅行に行ったんだけど、
はい、
タイ旅行に行った時普段は指輪してないんだけどなんかその写真見たら指輪しててさ、はい、あのその写真人差し指と中指にしてたんだけど、
はい、
あ、人差し指と中指にしてると思って、
はい、
その指輪をこっそり拝借して、
ああいいじゃないですか、
人差し指と中指分かったらその次の薬指のサイズ大体分かんじゃないかなと思って、
うん、ああなるほど。
でそれをだから指輪屋さんに持ってってです、
はい、
で指輪プロポーズリング買うって時にだからサイズ、はい、薬指のサイズお分かりになりますかって聞かれて、うん、あここにあの人差し指と中指のは持ってきたんで、うん、これで分かりますかって聞いたら、うん、分かるわけないでしょって。うわやっぱそうなんだやっぱそうなんだ。
それはやっぱり
違うと、人によってその人差し指中指のサイズが分かったところでみた
いな。へえー、そうなんだ。
そうじゃあダメだと思ったんだけど、まあくまでこれはプロポーズリングだから、
はい、
大きめのを購入しておいて、
うんうん、
まず入ることが大切だから
って
こと
で、まあそうですね、
うん、11号っていう平均よりも少し大きめのサイズぐらいを購入して、
うんうん、
で頑張ってくださいねって言ってもらって指輪は手に入ったんだよね。
いいじゃないですか。
でそこからですよね、
はい、
ここまでで聞くと順調に聞こえます
よね。順調です。とても
そうなんです
よ、はい、
どこで失敗すると思います。
どこで失敗
まあそれで
だからねもう、はい、だから僕は嫌な予感はだからレストランでしておけばよかったもののみたいなことなのかなとかなんかね今から聞いてて思いますがどうなんですかね。
ちょっと、まあ、今週はここまでにな
る。引っ張った引っ張った
引っ張るというよりちょっと一回長めの休憩取りたくなってきた、
はい、なるほど単純にあの本人の負担がすごかったようですっていう
なんて言うんですかね、まあ、別に失敗っていうんじゃないんですけど、
はい、そうですね。最後まで聞いてねこれが失敗と言うべきかどうかということです、
ね、いやでもねなんか私の悪いとこがいろいろ出たんですよね
聞くのが楽しみすぎ
て。いやいやいやあんまこう10年目の最後にする話じゃないんですけど、はい、
そうですよね。
まだちょっと来週
順調だけどな今のところ、
はい、お聞きいただきたいと思います、
はい、
今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。では行くぞ123シャイ、さよなら。